今日も私たち3つの聖書の箇所を今聞きました。この3つをまずは見比べながら、それぞれが伝えようとしている事柄というものを大まかに見ていきたいというふうに思います。まず旧約聖書エゼキエル書からでございますが、反逆をするイスラエルの民のところに神様が預言者エゼキエルを派遣するという場面でございます。これが旧約聖書。第2の朗読ではコリント書が読まれました。このコリント書はパウロが書いた手紙でございます。でパウロは言うまでもないことですが、復活の主イエス・キリストとの出会いという体験を通して改心をし、イエス・キリストの福音をユダヤ人ではない人々、異邦人に伝える、そのために使わされた人であります。コリントという町でパウロ自身が教え育てた教会の人たちにですね、遠くの方から手紙を書いたんです。そして手紙でメッセージを、福音を届けているのであります。パウロが使わされています。そして3つ目の福音書はマルコ福音書ですが、やはり同じ脈絡で捉えることができます。主イエスが12人の弟子を使わします。そのことが今日の福音書の7節以下にも出てまいります。ということで今日の3つの聖書のテキストはいずれも派遣というテーマでくくることができるんであります。エゼキエルは神様によって派遣されました。パウロは復活の主によって派遣されました。そして弟子たちは生活を共にしていた主イエスによって派遣されたのであります。でこの3つの派遣のテキストをこうして一緒に読んで、皆さんは何をお気づきになるでしょうか、何を感じられるでしょうか。私が今回説教を準備するときに気づかされたこと、それはメッセンジャーとして派遣されているこの3人はいずれも大きな大きな重荷を抱えているなということでございます。苦難と試練がそこに見て取れます。エゼキエルは反逆をするイスラエルの民が相手でございます。十節を読んでいくとその辛さというのが伝わってまいります。私は、ごめんなさい、これはちょっと違うかな。はい、パウロもそうであります。パウロは、ここの第2の朗読の10節を読むと分かるんでありますが、こう書いてありますね。私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもというふうに心境を語っております。ではイエスの12人の弟子たちはどうでありましょう。杖を持っていくな、旅には杖一本のほか何も持っていくな、パンも袋も帯の中に金も持たず下着は2枚着てはならない。神の言葉を伝えるのに必要なものは何もない、こう言っているかのようであります。そしてこういうふうに続きます。あなた方を迎え入れず、 あなた方に耳を傾けようとしないところがあったら、そこを出ていくとき、彼らへの証として足の裏の埃を払い落としなさい。明らかに福音を受け入れない、拒絶する反対者があなた方を待ち受けています。そのようにイエスが教えているのであります。神様の言葉が伝わらない、福音メッセージがなかなか人々の心に届いていかない、あ、これは現代社会の特徴だな、なんていうふうに思わされがちですが、ここを読むと、いやいや、今だけではない、聖書の時代もそうだったということがよく分かってまいります。そうした中ですね、今日は私はパウロの言葉から聞いていきたいというふうに思っております。この今日のパウロの言葉の中には、彼が伝えたイエス・キリストの福音メッセージそのものがよく表れているからです。しかも大変厳しい状況に置かれたところからこれを語っているという特徴がお分かりいただけるかと思います。ではパウロはコリントの人たちに一体どんな福音を語ったのでありましょうか。もう少し詳しくそこを見ていきたいと思います。パウロは言いました。私は誇らずにいられません。誇っても無益ですが、主が見せてくださったことと啓示してくださったことについて語りましょう。このように切り出してパウロはですね、啓示について語るんであります。で、啓示って言われると、ああ、どんな啓示だったんだろうか、大変興味が湧いてくるわけでありますが、具体的にそれが何だったのか、どんな啓示だったのかという出来事としてそれを語るということをパウロはしてないんです。やんわり言及するだけにとどめています。こう言いました。私はキリストに結ばれていた一人の人を知っていますが、その人は14年前第三の天にまで引き上げられたのです。体のままか体を離れてかは知りません。神がご存知です。ここの部分をもうちょっと詳しく話してほしいな、なんていうふうに誰もが思うんじゃないでしょうか。で、ここでその人と言ってますね。一体誰なんだろう。大変こう、気になるところであります。キリストに結ばれた一人の人を知っている、もったいぶった言い方をするわけであります。でもですね、どうやらこれは何を隠そう、パウロ自身のことのようであります。14年前に彼自身が体験した啓示のことをパウロはこういう言い方をして言ってるんです。ではなぜこの話をこういう言い方でコリント教会の人たちにしなければならなかったのか、それを次に考えてみたいと思います。コリント教会を作り、信徒を育て、そして導いた後ですね、パウロは皆さんもご存知のように、方々世界各地に伝道に回りますので、いつまでもそこにいるわけにいかなかったんであります。当然、パウロがコリント教会を離れた後、コリント教会の新しいリーダーという人が出てくるわけですが、その後からやってきたリーダーの中にですね、パウロを認めない人が現れたんであります。それがエルサレムの教会から送られてきた人であります。クリスチャンとして生きるなら、聖書に書いてある律法をきちんと守りなさい。そうすることであなた方の信仰は強くなるんです。さらには 霊的な体験もできますよ、奇跡も起こりますよ。簡単に言うと、そういう教えがいつの間にかコリント教会で広がったんですね。パウロはもう黙っていられなくなったんであります。なぜならパウロはそういうところを福音の中心には据えなかったからです。強いクリスチャン、できるクリスチャンになろう、そういう風潮がコリントの教会で広がっていた。そこにパウロは危機を感じたんですね。それは福音ではない。そういうパウロの抑えきれない激しい感情がムラムラと湧き上がってきたのであります。パウロは言います。私流の言葉で言いますけれども、パウロは具体的なそうした霊的な体験というものを実際話しないわけですが、私がそういう話をしないのは私にそういう体験がないからじゃない。実はちゃんとあるんだ、言わないだけなんだよ。でなぜ言わないかっていうと、それは福音ではないから。こんなことをパウロは高ぶる感情を抑えつつ言うわけであります。聖書の言葉を引用してみましょう。パウロはこう言いました。私は誇らずにはいられません。誇っても無益ですが、主が見せてくださったことと啓示してくださったことについて語りましょう。こういうわけです。私なりにもう少し噛み砕いて言い直すとこんな感じでしょうか。私に起こった啓示について皆さんにお話ししたい気持ちはものすごくある。だけどもそんな自慢話をしてもしょうがないんだ。だから黙っていたけれど、それを聞きたいんだったらちょっとだけお話ししよう。こんな感じでございます。先ほども言いましたように、このパウロが知っている一人の人というのはパウロ自身です。何が起こったのか自分でもうまく言葉では説明できない。それを説明できるのは神様だけ。でもあえて言葉にするなら、楽園にまで引き上げられて言葉を聞いたというのであります。人が口にするのを許されない、言い表し得ない言葉を聞いた、このように言うんであります。ではなぜパウロはこれを自分のことだとはっきり言わずに一言のように話したのかを考えてみると、やっぱり自分の体験としてこれを語ることに強い抵抗があったからだと思います。あなた方の周りにはそういう話を、自慢話をする連中がいらっしゃるけれども、私はそういうことはしたくない。聞いた君たちもそのことばかり考えてしまうことになるからだ。そうすると福音からどんどんどんどん離れていってしまう。イエス・キリストの福音はそんなところにはないのだ。パウロは続けて言います。私が誇らしげにそういう話をすると、これまで私が語ってきたこと以上にあなた方は私のことを買いかぶって過大評価をしてしまう。そうなってほしくはない。これまで私が話してきたイエス・キリストのことだけに耳を傾けてほしいんだ。このように言って、パウロは一生懸命自分のことを誇るつもりはない、こう言うんであります。けれども誇るつもりはないと言いながらも、実は心が揺れ動いています。 7節でこう言いました。あの掲示されたことがあまりにも素晴らしかったとこう言うんです。そういうんだったらその素晴らしいことをもっと聞かせてくれよと私なんか思うんですけども、けれどもパウロはそのあまりにも素晴らしい啓示についてこれ以上語らないんですね。語りたい、本当は語りたい、本当は誇りたい、だって本当のことなんだから。いやでもやっぱりやめとこう、そんなことをしても無駄だから、まあ、こんなふうに心の中で葛藤をしながらコリントの人たちに福音を伝えていったのであります。そして最後にパウロが何を言い出したかというとですね、7節です。あの掲示されたことがあまりにも素晴らしいからです。それでそのために思い上がることのないようにと私の身に一つの棘が与えられました。それは思い上がらないように私を痛めつけるためにサタンから送られた使いです。サタンから送られた使いですという言い方をしています。素晴らしい啓示をいただいたんだが、それで思い上がるなよと神様から私は棘を頂戴することになった、このように言うのであります。これは何かの病気であります。どんな病気だったか、これもパウロは具体的には何も語らないんですね。こうして見るとパウロっていう人は人を喜ばせようと思って冗談を言ったりとかいうことはないし、余分なお話もしない、まあ、そういう、まあ、実直なタイプの男性だったのかな、そんなふうにこう思わされるわけであります。この病気は彼の伝道活動の妨げになるほどにつらい病でありました。ですからこの棘を去らせてくださいと三度私は主に祈った。だけど神様は私を癒してくださらなかった。現実の厳しさをこのように伝えています。ただそれでも主は私にちゃんと答えを示してくださったというんであります。そう言ってあの有名な九節の御言葉へと続いていきます。すると主は私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力があなたのうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。祈りが聞かれない、痛みを抱える苦しい辛い状況の中からパウロは神の御言葉を聞き取っていくんであります。力は弱さの中でこそ発揮される、律法をしっかり守って強い人になることではない、あっと驚く奇跡を起こして誇らしげに語る強い人になる、それが救われたということでもない。本当の強さは弱さの中にある。これがパウロがコリントの人たちに伝えたかったイエス・キリストの福音です。弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まり状態の中でこそ発揮される力、それが福音です。ですからパウロは誇りたいけれど喋るまいと口をぎゅっと固く閉じたんですね。パウロはその根拠、信仰の根拠をイエス・キリストの十字架に置いています。十字架っていうのは誰が見てもこれは弱さの 象徴そのものであります。けれどもイエスの十字架は十字架だけで終わらなかった。そこから復活が見えていくのであります。復活を見通した時、今日いただいたパウロの言葉、力は弱さの中でこそ十分発揮されるという言葉に私たちもアーメン、こううなずくことができます。私たちの弱さ、ぺしゃんこになってしまいそうな時、心が折れそうな時、そういう時にこそ主の恵みが注がれて、神様の力が私たちに及ぶのであります。それがイエス・キリストへの信仰によってもたらされる力です。祈りましょう。愛する神様、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるというパウロの体験を通して語られた御言葉を今日聞くことができ、感謝をいたします。どうか私たちの生活の中でも、ここに福音の真髄があることをしっかり受け止めながら今週も生活できますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。